第2節。人は、敬愛する読者の皆様、こうした施設では、奇妙な中間的存在になってしまうものだ。ようやく、タキシードという夜の祝祭的な仮面を脱いだかと思うと、すぐさま別の、より柔らかく、目立たない仮面をかぶせられるのだ。フロッテ、白、ベルト投資、そしてこの包みは、同時に子供時代、タオルと、病院のガウンを思い出させながら、人は両親のように音を吸い込んだカーペットの敷かれた廊下をさまよい、くつろいでいるが、あるいはくつろいでいるふりをしている人々が、横たわる部屋の扉の前を通り過ぎていく。ハンス・キャストープはいつもすることをした。彼はそれを真面目にしたのだ。彼はバスローブを、あたかもそれを身につける資格があるかのように着こなしながらも、その真面目さの中に小さな滑稽さを感じていた。というのも、敬愛する読者の皆様、暖かい制服には、いかにたやすく自分を合わせてしまうかということは、愉快なことではないからだ。彼は浴場のホールに足を踏み入れた。そしてそれは、彼が巨大な肺の中に入っていくかのようであった。湿って暖かい空気のせいだけではなく、その暖かさは、居心地の良いものではなく、機能的なもので、見えない機械によって生み出されているかのようであり、それだけでなく、ホールそのものが、まるで呼吸装置のように作られていたからだ。高い空間で、明るく放射状に広がる針に覆われ、その針は丸い天窓へと伸びていき、あたかも上にはすべてを監視しながらも、親しげに振る舞う一つの目があるかのようであった。針の上には、小さな点々として光が腰を下ろし、均等に散らばっていて、まるで星々を家畜化してしまったかのようであり、そのすべての下には、水が横たわっていた。淡い青、静まり返り、表面では細かな反射が揺れ動き、落ち着きなく、笑う頬法のように踊っていた。植物が置かれており、草さえも、大きな木が一本、建物の中に立っているがゆえにどこか不均衡なものを帯びていて、まるで自然から誘拐され、今や装飾目的のために構成させられたかのようであった。その歯は視線の通り道に垂れ下がっており、ある特定の座り方をすると、世界が緑を通して見えるのだった。フィルター越しに、両親のなだねくすり越しに見るかのように。